Radio Labyrinthe. この番組は大垣書店の協力で放送します。
皆さんこんにちは、武田義文が今日もお届けいたします。ラジオラビリントス、迷宮ラジオですね。45分近くお付き合いをまた今日もお願いしたいんですが、ちょっとねしばらく梅雨でもないのに長く雨が続いたわけですが、今日はですね打って変わって空は青くて、確かに雲はまだあるんですが、なんていうのかな、今4月ですけどさつき晴れっていうような感じの爽やかな、一日が今日始まってるわけですね。でね、実はちょっと今割と余裕でスタジオへ今日入ってきたんですけど、余裕といっても大したことはないんだけど、それはね、僕は北山通りっていう京都の北の方、植物園とかのあるあたり居住してるもんですから、そこからスタジオまで最近ねタクシーがなかなか難しくって、それで流してるタクシーさんにお願いして、偶然その乗り込んでですね、このスタジオまでやってくる。でこれ生番組なんでちょっと絶対遅れるわけにいかないわけです。それで、ところが遅れるわけにはいかないと言いながら、ギリギリを偶然を頼りに当てにしながら、乗ってきたってわけですね。で今日はね残念ながらねタクシーがほとんど空車がなかったんですよ。それでいやもう急ぎでちょっと実は焦りまして、その間に合わない可能性が非常に高くなっちゃって、で地下鉄に乗ろうっていう判断でもって乗り込もうと降りる寸前に、ちょうどその横にひょっとこう顔を出してくれたタクシーが空車でして、それに乗り込んだもんですから、まあそういう意味では非常に左内輪にこのスタジオまでやってくれたっていう、そしてそのタクシーの車窓から青い空を、なんていうか楽しみながらやってくれたもんですから、まあ今余裕のしゃべりを今してるわけですが、この偶然というような問題についてね、実はちょっとだけ今最初にこれ思いついたもんですからちょっとね話してみたいと思うんです。実はね僕はねスポーツって言葉が嫌いで、嫌いってのはね、いやなんかね意味がないんだけど、スポーツっていう言葉とそこにつきまとってるイメージがね、僕は子供の頃からどうも嫌でね、苦手で、そしてまあ運動会とか身体に関わることは春というよりは秋に主に行われていたので、まあちょっとあれなんでしょうけど、しかしねその運動会自体も僕はあんまり好きじゃなかった。あの晴れがましいところでね、そのいわゆるみんなが応援してる中でこう懸命にね、自分がこう懸命に何か向かってる姿をね人前で晒したくないってこともあってね、その見せ物にはなりたくないっていう、なんかちょっと僕はひねくれた根性の持ち主ですから、そういうふうに思ってきたわけですが、しかしいずれにしてもそのスポーツというね、これ英語らしいんですね。で僕はこれをねちょっと長い間このなんかねスポーツっていうその発音も含めてなんですが、 その付きまとってるこの文化っていうか、意味の相対みたいなものを、勝手に、描いてたわけですが、その苦手っていうか嫌だななんて思ってたわけです。だからね、スポーツについて僕が語るなんてことはおそらくね、今日一日っていうかこの40何分間これはね、青天の霹靂みたいなもんで、スポーツについて語るなんてことはまずないんじゃないかと思うんですが、ここのところ実はスポーツが僕を呼んでいるのか、僕がスポーツを呼んでいるのか知らないんだけど、あっという間にこの 1,2 ヶ月の間僕はスポーツ漬けになってんです、頭がね。まあそれちょっと伏線として今伝えてますが、そのスポーツって言葉がどうも簡単に僕はちょっと調べると、元はラテン語であるらしい。でラテン語の時の意味はですね、なんていうか気分転換とか、うさばらしみたいな、そういう意味合いの強い、何かにこうチェンジする、気分を変える、そういうような意味らしいんですよね。でこれがですね、英語にとしてこう吸収されて、もちろんそのままの言葉ではないんだけど、英語が引き受けるんですよ。そしてね、英語はスポーツっていう発音を生み出すわけですね。でこれがね、いつできたかっていうと、多分、僕はちょっと確認深くはしてないんですが、見ると19世紀の後半であるということは確認できる。そうするとね、僕はすぐに思いつくのは、これはね、オリンピックなんですよ。近代オリンピックって呼ばれるもの、これ今我々が普通に近代って言葉をつけなくてもオリンピックっていうふうに言っている。東京オリンピックがあったり、さまざまな国でオリンピック競技は4年に1回、開催されるわけですけど、このオリンピックがその古代ギリシャからうんと時空間を飛んで、第1回目のオリンピック大会というものが開催されるんですね。これはフランス人の、伯爵だか男爵だか知りませんが、これ有名な話なので僕がここで改めて言うまでもなく、その人の発案で、世界のスポーツの祭典を、やったらいいんじゃないかっていうのが、日本でいうと明治時代ですね。それが実現するのが1896年ですから、もうだいぶ後ですが、この1回目はさすがに古代ギリシャのこのオリンパスの麓でやっていたこの競技、歴史的な、偉大なる、競技のもとになるというんで、アテネですね、ギリシャのアテネで開催しようっていうのは、これ第1回目に、近代オリンピックの第1回目ですね。これが1896年。そしてその提案をしたフランス人の伯爵ですが、これはフランス人なんで、2回目はやっぱりパリでやりたいっていうわけで、パリが2度目の開催となる。これが1900年です、ちょうど。そしてこうロンドンやいろんなところで行われ、そしてですね、ベルリンとかパリとか、パリは2度もすでにあって、これ1924年ですけど、そしてね、大きい大会、これがね、11回目の大会なんですが、1936年ベルリン大会です。でベルリン2度目なんです。1916年に開催して、これ第6回目、それから第11回目、1936年ベルリン大会というわけです。でこのベルリン大会っていうのは実は、ドイツといってもこの時はね、ナチスドイツという時代で、 ヒトラーを中心とする新しい政権がドイツで大きい力を持っていて、そしてヒトラーはこの世界が注目するベルリンオリンピックっていう大会をうまく、自分たちのドイツの国家運営、この思想を賛同してもらおうというような、まあいわば目論みがあったわけですね。その目論みのおかげで開催されたのがこの、ベルリンでは第2回目のオリンピック、1936年。この大会にまあいわばなんていうか、うまくそれをキャンペーンを張って、そして全世界にこの見事な身体を持つ、つまりこの身体美というものが古代ギリシャからそうですが、我々ギリシャ彫刻でよくそのことは分かってますけれども、円盤投げや裸体をね、肉体美というものを、彫像によっていわば美術の領域において、あるいは信仰において、褒めたたえた、これが実はスポーツというものと大きく結びついてくるわけですね。でこれを利用したあのヒトラーの戦略っていうのは非常に大成功したわけなんですが、この時に、起用されたドイツの女性がいるんです。この、まあ、表現力の非常に優れたあのレニ・リーフェンシュタールという人なんですけれども、この彼女はもともと、そうですね、女優でもあり、それから美学的に非常に、優れた、表現力を持っている。彼女の映像によって、さらに、映像とその編集によって、ベルリンでのオリンピック大会ってものは、あたかも古代ギリシャの神々の祭典であるかのような、そういう表現になったわけです。これにまあこれとですね、おそらく、いや僕はちょっと僕は喋ってるんだから僕の考えでいいんですが、ナチスの親衛隊って呼ばれる、連中もこれも身長や、姿形を特に重視して、彼らの凛々しい、プロポーション、動き方、こういったもの、身振り、こういうものをですね、見事に美しい軍服によって身を包ませて、そして、大衆の面前を闊歩させる。そうするとみんな、なんて素晴らしい、身体美だ、人間の美だ、古代ギリシャとがの神々がここに蘇ったようだというふうに言ったかどうか知りませんが僕は勝手に言ってますが、そういうふうにプロパガンダとしてそのオリンピックを利用したってことが、裏側にはあるわけです。ですから、全面的に身体あるいは美というもの、あるいはスポーツというふうに呼ばれる競技の、それを僕はもろ手を挙げて大絶賛するような立場には全くいないわけなんですけれども、とはいうものの、やはりそのように切り取っても美しいものがあるってことは事実なんですね。そして少し遅れて、冬季オリンピックってものが、つまり4年に一度のオリンピック開催の間にですね、挟み込まれて始まった。つまりは冬季オリンピックを入れると2年に一度世界でオリンピックというものが続いてきたわけです。そしてこのいずれにしてもまあ確かに、この身体競技、あるいはスポーツと言ってもいいんですが、こういう競技を世界で誇り、またそれを目指すというようなことは、人類という一つの生き物、種がですね、自分たちが内在しているある能力、身体能力のことを言ってますけれども、 これは身体だけではないんですね。もう今ははっきり分かってますけど、精神的なことがその身体に大きく影響を及ぼし、また身体が精神に影響を及ぼすってことが今や皆さんそれはすぐにお分かりだと思うんですけど、僕はしたがって個人的に言えばスポーツとはあまり関係はないんだけれども、しかしね、ここのところ先ほど言いましたように、スポーツというものの関わりがですね、京都の一つはね、今ちょうど始まったところなんですね。昭和初期のスポーツ展というね、いうふうに銘打った展覧会、これが4月の20日ですから、ついこの間ですねから始まりまして、9月の18日までこれ前期と後期で展示会があるようですけれども、このね昭和初期のスポーツ展とあります。でこのね昭和初期ってじゃあいつ頃なのかっていうことなんですね。で実は、東京のオリンピックが1964年なんです。これ、18回目に開催したんですが、ところがですね、幻と消えたオリンピック、これは戦争、日中戦争の勃発やいろんなことがあったために、開催を延期したわけなんですが、本当ならば1940年、現実には64年の開催なんですが、それよりもはるか、何年前になるんですか、16年前か、1940年、昭和でいうと15年ですね。ここに東京オリンピックってものが用意されていたわけです。したがって、日本中がね、その東京オリンピックへの期待っていうか、東京に世界の、オリンピック選手あるいは感染者、こういった方々がみんな東京へ集まってくるということがね目されていたわけです。これが今先ほど言いましたベルリンオリンピックの大成功、これ1936年、これから4年後の40年なわけですから、東京も大変な期待をしたわけです。これはヨーロッパやアメリカで開催したオリンピック史の中でいうと初めてのアジアの開催ってことでもあって、そういう意味においてもね大変なその当時、力のこもった、国際イベントとして考えられていたものですね。そしてこの昭和初期のスポーツ展という話に戻しますが、この昭和初期の一つはですね、このオリンピックの前に、つまり昭和11年がベルリンオリンピックですから、このベルリンオリンピックを一つの頂点として、そしてもう一つの高い峰として東京オリンピックがその4年後に準備されているとなるとですね、このベルリンオリンピックの前、まあおそらく 2,3 年ぐらい前から気分が相当盛り上がっています。そして実際に、昭和初期のスポーツ展というのはそうなんです、昭和11年の制作とか13年の制作とか、まあそういう昭和6年の制作とか、まあいろいろあるんですね。でこれがね、京都の、2年以上になるかな、できた美術館ですね、手ぬぐいアーカイブを中心にして発表してるんですが、細辻伊兵美術館、ここの美術館でこの展覧会が始まったわけです。そしてですね、これ見るとちょっと分かるんですが、オリンピックのこのマーク、五輪マークが と、それからこれオリーブの木かな、オリーブの葉っぱかなが、染め抜かれた手ぬぐい、それから水泳競技、陸上競技、あるいは冬季オリンピックのスキーですね、野球、こういうような柄がですね、うわあこんなに素敵なデザインのものいっぱいあるんだっていう。ベースボールですね、あるんです。相撲も入ってます。でね、ちょっと面白いのはね、これさすがに京都の会社だけありまして、ここはねすでに実は410年くらいも続いている老舗なんですね。その細辻伊兵衛美術館といいますけど、でこの美術館のこれはねコットンですね、木綿です。木綿は本来は日本で生産なかったわけで、自然には生えなかった。したがってね、最初舶来物として伝わったんだけど、この、織田信長公と関わりのあるこの商人だったんです。それで、木綿を使って商いを信長から勧められて、もちろん最初は絹を扱ってたわけですが、それ木綿に切り替えてやってきた。それである時期からは木綿で作れる簡単な、染め物っていうと、手ぬぐいとか布巾とかそういうものが中心になってくる。これがずっと当時、明治以降にですね、主に大正、それから昭和初期、いろんなデザイナー画家、こういった方々が、京都は特にその宝庫ですから、そういう人たちのデザインしたものを、あるいは依頼をし、そして開発をした柄がいっぱい生まれたわけです。でこのねスポーツにおいてもね、同じくそういうものがこの昭和初期にですよ、いっぱいあるんですが、このね何があるかっていうとね、普通にスポーツをしているのもいっぱいあります。それはね、しかしね、傑作なのはね、京都はね花街と呼ばれる、つまり祇園町やポント町や、あるいは、上市県やいろいろあるわけですね。そこには京都独特の芸妓さんだけではなくて、若い時期の、状態、舞妓ちゃんっていうふうに我々も言いますけれども、この主にねパロディーで、その舞妓さんを使った手ぬぐい、舞妓さんがこう舞妓姿でかんざしつけて、だらりの帯におこぼという、あの履物ですね、これでもってね、このスタイルで、陸上競技をやったり、スキーに乗ったり、あるいは野球でバットを持ったりしているわけなんですが、これはさすがと思いますね。日本広しといえど、京都の、京都に存在する会社でなければこういう衣装がね、こういっぱい作られるはずがないんだけれども、まあ、こういうものが今展覧会始まってます。非常に面白い展覧会ですが、ついでに言うと、ですね、これはトークイベントがあります。これ必ずぐらいあるんで、会期中の5月18日土曜日14時から15時まで、ゲストにやっぱり京都の老舗のうちわ、相和さんといううちわ屋さんです、この10代目の当主と、それから細辻伊兵衛、14代目になるわけですけれども、との対談が、あります。これ非常に魅力的な対談です。これ料金無料です。で事前申し込み制なんで、おそらく早く申し込めば何とか入れるかもしれないっていうものですね。まあちょっと宣伝も入れました。そしてですね、これが一つの、そしてね、僕がこのスポーツについて、スポーツの衣装柄についていろんなことを、調べてちょっと書くことになりまして、そういう経緯がこの 1ヶ月前、もうちょっと前かなぐらいにあった。そしたらね、今月の上旬だったかな、まだ2週間かそのくらい前の話なんだけど、僕の友人で美学者、この番組にも何度かゲストで出てくれている谷川敦さん、彼のどこだろう、国学院大かな、どこかでのゼミかなんかの学生さんだったわけですが、根岸隆也さん、根岸さん、彼の野球のメディア論というのがね、請求者、青い弓の会社と書きます出版社から、まさにね3月8日の奥付けになってますね、出たところなんですね。そしてね、僕はこの本を彼がねからいただいて、でこのサインが本にサインするの初めてですとか言って、確かにあまり慣れたサインじゃなかったんですが、いただきました。これ野球のメディア論、副題には球場の外で作られるリアリティっていうふうについてます。これもね非常に面白いんですよ。いや僕は全部読めてないんですが、パラパラっと拾い読みしてます。それでね、野球見ようぜっていうね序章から始まってね、彼もね野球がねできるような感じじゃないんで、いや失礼聞いてるでしょうけどごめんね、いやいや 僕自身もそうだって言ってんだからいいでしょ。でそのね体育系の人じゃないんだけど、あのねそれがね面白いんですよね。例えばね、野球見ようぜ序章の頭だけちょっとだけ読みますね。7時起床、今日の日本人選手の活躍を期待しながら MLB メジャーリーグベースボールの試合をチェックする。8時高校野球中継をつけて朝ごはんを食べる。10時第1試合終了、第2試合までの合間に野球ゲームを進める。10時半第2試合開始、第2試合終了後第3試合が始まるまでにシャワーを済ませ、第3試合を視聴、第3試合が終わった後第4試合までの間に野球漫画を読み、第4試合が終わる頃には18時になっているというふうに、ね、これ読んでるとでもキリがない。延々と、つまりね彼の人生はね全く野球を中心にあるんです。それでね、さらにここで重要なことを言いますと、彼はね野球をプレイするわけではない、つまりね野球をねメディアを通じて観戦するんですね。でこの要するに観戦しながら始まって朝から、そして一日が終わっていくっていうね、めくるめく野球人生なんですよ。ただし正確に言うと野球観戦、野球メディア観戦人生なんですよ。ここがねポイントなんです。それでねちょっとね、まあ、内容はまあ皆さんこの本買って読んでもらったらいいんだけど、後書きをちょっと読みますね。子どもの頃、週末になると祖父母の家に一族が集まることになっていた。テレビでは野球中継が流れている。食卓には祖母が作った料理が並んで、部屋の片隅に置かれたラジオからも野球中継が流れている。テレビ画面で選手が打つほんの少しの 前にラジオの音声がネタバレをしてくれる。母は野球界のミーハーで、若い頃は高校野球選手を見に神奈川県から甲子園や好きな選手がいる四国の高校にまで行っていたらしい。叔母にあたる母の妹もそれについて行っていたという。祖父は典型的な巨人ファンで、昔は昭和33年栄光の巨人軍に入団以来、今日まで17年間巨人並びに長嶋茂雄のために絶大なるご支援をいただきまして、 誠にありがとうございましたという語りから始まる長嶋茂雄の引退スピーチのレコードがずっと家の中で流れていたらしいというふうにね、これもね全部読むとねもう膝を抱えて笑ってしまうんですけどそれでね、いやーこの傑作な、まあその根岸孝也さんなんですが、彼がねこの、まあ、そういう人がこの野球というものを見る、情熱、こういうものでもって野球そのものではなく野球というものを楽しむ、楽しみ方で、これを僕はね大昔に実は京大の、社会学部かな、普通分の人ですけど先生で多田道太郎という人がいました。で何でもね面白がる人でね、単に面白がるわけじゃない、面白い不可思議なことに気がついて、世の中では気がつかないんです普通の人は。でねちょっと屈折したものの見方をしてね、普通気がつかないようなものをねとっても不思議があったり面白かったりして、それでね特にね風俗が面白かったりする、そういう人で、それをね学問にしちゃってる人だったわけです。でね多田道太郎が書いたとばっかり僕は思ってたんだけど、そのねいわゆるねスポーツ気分という言葉があるんです。これまあ一般的にすぐ分かると思うんですけど、スポーツをもちろんやらないのに、自分自身でプレイしないのに、あたかも自分がプレイしてるかのように手に汗を握るんですね。そして必死になって応援するんだけど、応援するんじゃないんです、もう自分が格闘してるかのように、特に格闘技の場合はそうで、格闘技はまあボクシングとかプロレスとか力こもりますよね。でこうやら、ああとかやられたとかね、声を出したりね飛び上がったりね、テレビの画面を見ながらする人が結構いるわけなんですが、まあそれぐらいにあたかも自身が戦ってるかのように。でこれちょっと僕はね今日本持ってこようと思って探したんだけど、ただ道太郎の本が見つからなくって、いろんなとこに紛れてますから、無理だったんです。でねちょっとどうかなと思って見たら、スポーツ気分の構造って本を中井正一さんってのを出してます。で鶴見俊介さんが解説だかなんかちょっとやってますね、はい。でまあそういうものがあって、でちょっとですね今日はしたがっていつものようにあまり本を資料を持ってきてませんが、一冊だけちょっと古い本、伊豆というもうなくなった雑誌かな、機関雑誌かなんかでポーラ化粧品という会社の中にポーラ文化研究所っていうのは随分昔に生まれまして、そしてポーラ文化研究所がまあ年に4回だと思いますが出していた IS という雑誌で、僕はちょうど今日持ってきたのはかなりこのポーラの伊豆って雑誌相当僕のところにあります。全巻ではないんだけど、1988年昭和63年に、迷子特集号で、実は特集はねスポーツの企みと言います。でこれをね後でちょっと紹介しますが、ちょっと音楽を聴いてもらいます。先ほど言いましたそのスポーツの企み IS イズという雑誌、これがスポーツだけをねこの文化史なんです。つまり、実はあまりスポーツ系の学者がいるとは思えないんですけども、主に違う領域の哲学や思想やあるいは文学や あるいは美術史や、いろいろそういう評論家や、まあ、書き手たち、まあ、常に、そういうものに目配りしながら、いつも何かを考えて何かを語ろうとしているような人たちが、まあ、大体原稿依頼を受けてここに書くわけですけれども、でその特集の一つが珍しくスポーツというものを主題に持ってきた、そういう一書が編まれてるわけですね。で、まあ、ちなみにですねこの内容を紹介してると時間がないので、皆さんの何かスポーツに対する、そうですね、考えのきっかけになるようにという意味で、ちょっとここにその文章のタイトルだけを目次のところから拾ってちょっとご紹介しますと、例えば映像と隼人の力人っていう論文があります。これはね、映像っていうのはご存知のように北海道や、それから隼人っていうのは薩摩隼人とかっていうふうに九州のある、軍に昔古代いた一つの、族この力人っていうのは実は何を隠そう、あの力士、相撲ですね、相撲の、まあ、いわゆる力士のことを言ってるわけですが、もともと日本の各地で、いわゆるこれね、制服の歴史とも随分関係するんで、実はね疑似戦争なんですね。これも僕は言うまでもなく、スポーツ格闘技を含む競技の、優劣を決めていくっていうのは古代ギリシャからそうですけれども、まあいわば、奴隷で力持ちみたいなのがいて、これをね戦わせるわけですね。そういうことがまあベースにあるんで、そのスポーツってのはね政治と関係がないっていうけどね、そうではなくてね、スポーツってのはまさにね政治の力なんです。これはね、まああのちょっとそれを置いといて、その一つの、象徴として日本の中であった、これ日本だけではないんですが、相撲というものがありました。それから、ベースボールの詩楽、詩楽っていうのはねポエムですね、詩の、詩人の詩ですね、詩の楽、ベースボールの、つまりベースボールっていう野球に、の中に詩を見ようってわけですね。それから卵の中の自転車って、まあちょっとこれ奇抜な、文章ですね。それからですね、文化装置としてのスポーツ、図像と巡業、肉体権力スポーツ、プレイボールの不平等性、戦いの文化、あまりにも19世紀的なジェントルマンのフェアプレイ精神、サッカーの自然史、まあこういうふうにいろいろここに書かれてるわけですが、このね、日本でも今先ほど野球ですよね、野球のメディア論でちょっとご紹介したように、野球のじゃあ中心には何があるのかということですが、そのね巧みにある丸いものを扱うんですね。つまり丸いものが飛んできて丸いものを打つ、これが基本構造ですね、野球のおそらく。でこの丸いものってのはボールと呼ばれるもの、球ですね。球ってのは日本の古代の言い方では玉であり、それからこの玉ってのは魂であり、まあいろんなふうに、ちょっとあまり今日は時間ないんで脱線を避けます。しかし、まああの玉というものが、あるいはボールというものが飛んできて、それをまあ転がしたり受けたり、これサッカーゲームもそうです。これはあの手を使わないで足と体だけで、ボールをね自在にコントロールするわけですね。相手も研究してます、同じようにこちらも研究して、 で相手が研究している以上に、意表をつくそのボールの扱いができると、サッカーでは非常に、大きい力を発揮する、野球も全くそうですね。そのスピードです、投げるスピード、それから変化をさせるボールを、あるところでこう、曲げたり落としたり、そういうテクニックを結局持ってるわけですね。それからあとはそれを長い棒でもって打つわけですね。このね、何が言いたいかっていうと、このね、球技って俗に言いますけど、この球技、ボール、これをね、古代からね、喜んで遊んだんですね。これがね、一つのスポーツの意味だと思いますね。球技というものが、まさしくその、それを扱う身体というものを、普通使わない身体の歪み、曲げ方、こういうものにを使ってですね、特殊にこうボールを扱うわけです。で、このボールと体があたかも一つであるかのように見えるような曲芸もあるわけですけれども。
番組のご協力は大垣書店でした。